12インフォメーショントピックス富士見市役所電話0492512711ファクス0492542000市役所会長時間月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分祝日を除く。13、2024、富士見ふるさと祭り。出展者、ボランティア募集。主催、2024、富士見ふるさと祭り実行委員会。10月26日土曜、午前9時から午後4時、予定。市役所周辺で開催。詳しくはこちら、二次元コードがあります。出展者募集。模擬店、物産など。1、非営利で3人以上の団体、グループ。成人2人以上を含む。募集数40点。申し込み順。申し込み期間。市内団体、8月5日月曜から9月4日水曜。市外団体、8月13日火曜から9月4日水曜。問い合わせ申し込み先、共同推進課、電話0492527121。2、市内で小・高・農業を営む事業者、団体・グループ、富士見市商工会会員。申し込み期間、8月5日月曜から30日金曜。問い合わせ申し込み先、商工業者、産業経済課、電話0492576827。農業者、農業振興課、電話0492576987。1、2、共通事項。費用1万円。ただし、1の市外団体は1万3000円。1は申し込み時に支払い。その他、ゴミ処理負担金など実費負担あり。申し込み、平日午前9時から午後5時に、各担当課窓口で。2はメールも可。seikatsu@city.fujimi.saitama.jp 出展要領。申し込み用紙は市ホームページ各申し込み先にあります。申し込み前に必ず出展要領をご確認ください。説明会。出展者は必ず出席してください。時、9月18日、水曜、午後1時30分。場所、市役所2階、第1、第2、第3会議室。フリーマーケット。募集数、55区画。定員超は抽選。1区画、2.5 メートル×5メートル。出店場所、きらり富士見駐車場。対象、市内在住の方、事業者を除く。費用、1000円。申し込み、8月16日金曜、筆着までにウェブ、郵送、はがきで。問い合わせ、環境課、電話 0492527100。応募は1世帯1区画まで。抽選結果は応募者全員に通知します。当日の準備や注意事項など、詳しくは出展者に別途郵送します。二次元コードがあります。はがきの記入事項。表、354-8511、富士見市役所環境課、フリーマーケット、出展者募集担当、雪。 裏フリーマーケット出店申込書丸1氏名振り仮名丸2郵便番号住所丸3日中つながりやすい電話番号丸4当日の参加人数丸5主な品目ボランティアスタッフ募集当日のイベント運営補助会場案内などのボランティアスタッフを募集します。当日の活動中は障害保険が適用されます。時間午前8時30分から午後3時昼休憩1時間人数20人程度対象高校生以上募集期間8月1日木曜から30日金曜必着申し込みウェブ郵送ファックス窓口で申し込み用紙は市ホームページ共同推進課各公民館交流センターにあります。宛先郵便番号 354-8511 所在地は記載不要富士見市役所共同推進課ファックス049-254-2000問い合わせ共同推進課電話049-252-7121
14富士見市プレミアム付き電子商品券ふわっぴーペイでお得にお買い物しよう。1万3000円分の電子商品券が1万円で買える。専用券中小店8000円プラス共通券全店舗5000円分発行総額4億9400万円計3万8000セット発行。プレミアム率 30% の吹き出しのついた片手にスマートフォンを持つふわっぴーのイラストがあります。商品券の購入から利用まで1専用アプリから申し込む。申し込み期間8月20日火曜午前10時から9月10日火曜。申し込みが発行総額を超えた場合抽選となります。抽選結果通知9月17日火曜午前10時にアプリ上で通知。アプリは専用サイトからダウンロードと書かれた二次元コードがあります。2商品券を購入する。クレジットカード決済またはコンビニエンスストアでの現金決済。購入期間9月17日火曜午前10時から30日月曜。3購入後参加店舗で利用できます。利用期間9月17日火曜午前10時から令和7年1月31日金曜。申し込み上の注意。対象御市に住民登録のある方。数量1人3セットまで。問い合わせ産業経済課電話 049-257-6827 富士見市プレミアム付き電子商品券事務局電話 050-1706-0429 不動産や換金性の高いギフト券電子マネー公共料金などの支払いには利用できません。1円単位で利用か転売譲渡、換金はできません。アプリ操作の相談会。専用アプリからの商品券の申し込みなど、アプリ操作に関する相談を受け付けます。操作に不安のある方はご相談ください。表です。場所、日にち、時間の順。ララポート富士見、3階特設ブース。8月20日火曜から、9月10日火曜午前10時から午後5時水谷東公民館8月22日木曜午前10時から正午午後1時から4時 鶴瀬西交流センター、8月23日金曜午前10時から正午、午後1時から4時富士見の交流センター、8月26日月曜午前10時から正午、午後1時から4時瑞穂台コミュニティセンター、8月30日金曜午前10時から正午、午後1時から4時表終わり。参加店舗募集、9月30日月曜まで随時専用サイト参加店の方をご覧ください。10月分、12月支給分から児童手当の制度が一部変更されます。児童手当法の改正による制度改正拡充について主な変更点は次の通りです。所得制限の撤廃、所得にかかわらずすべての子育て家庭が対象に変更、支給対象年齢を拡充、支給対象年齢を15歳の誕生日を迎えた年度末までから18歳の誕生日を迎えた年度末までに変更、支払い回数の変更、4ヶ月ごと2月、6月、10月から2ヶ月ごと偶数月に変更、改正後の初回支給は令和6年12月。第3子以降の支給額などを拡充。第3子以降の支給額を増額し、高校生年代まで拡充。第3子以降の確か3算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している18歳の年度末を経過した後、22歳の年度末までの子どもから数えて3番目以降の子どもを対象とする。表です。年齢、3歳未満。制度改正後、15,000円。以下この順。3歳から小学校終了前、10,000円。中学生、10,000円。高校生年代、10,000円。いずれも第3子以降は30,000円。表終わり。第3子以降の算定方法。例、養育している子どもが4人、23歳、19歳、中学生、小学生、いる場合、確かさんは22歳の年度末までが対象。例では、23歳は対象外、19歳より下の子が対象。児童手当の支給は高校生年代以下が対象。例では小中学生の2人が対象で、小学生は30,000円支給対象。年齢、例、23歳、確か3対象、対象外、児童手当の支給なし。19歳、確か3対象、第1子、児童手当の支給なし。中学生、確か3対象、第2子、児童手当の支給あり。小学生、確か3対象、第3子、児童手当の支給あり。制度の改正により、申請が必要な場合があります。次に該当する方は、新たに申請が必要です。対象と思われる方には、8月上旬以降に通知を郵送する予定です。詳しくは通知をご覧ください。対象、高校生年代の子どもを養育している方。所得上限額超過により、令和6年9月分の児童手当を受給していない方。児童手当を受給中で、22歳の年度末までの子どもを3人以上養育しており、その中に18歳の年度末を経過した後、22歳の年度末までの子どもがいる方。問い合わせ、子育て支援課、児童手当制度改正専用窓口、電話 049-293-9092。 注意事項、市外に居住する高校生年代以下の子ども、施設等入所者を除くを養育する 市内にお住まいで児童手当などを受給していない方は、子育て支援課までお問い合わせください。公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先に申請してください。16、シニアのための e スポーツ×フレイル予防講座全4回。高齢者が気軽にゲームを楽しみながら交流することができる e スポーツ×フレイル予防講座を開催します。e スポーツと合わせてスマートフォンの基本的な操作を学ぶことができます。対象、市内在住でおおむね60歳以上の方。内容、家庭用ゲーム機を使った対戦型ゲームやスマートフォンの基本的な操作方法などを学びます。定員、各20人、無料、申し込み順。他、スマートフォンをお持ちの方はご持参ください。申し込み、8月1日木曜から電話で。問い合わせ、申し込み先、健康増進センター、電話、049-252-3771。詳しくはこちら、二次元コードがあります。表です。時、場所の順。8月19日月曜、26日月曜、9月2日月曜、9日月曜、いずれも午前10時から正午。健康増進センター。10月1日火曜、8日火曜、15日火曜、22日火曜、いずれも午前10時から正午。水谷東公民館、ふれあいサロン。12月4日水曜、11日水曜、18日水曜、25日水曜、いずれも午後2時から4時。高齢者生き生きふれあいセンター。表終わり。17、梨の直売が始まります。富士見市産のおいしい梨の販売が8月上旬、天候により収穫期の変更ありから始まります。丹精込めて育て、食べ頃のものを収穫しています。問い合わせ、農業振興課、電話 049-257-6987。 詳しくはこちら。二次元コードがあります。富士見梨生産組合、地方発送は各直売所にお問い合わせください。表です。直売所、所在地、電話、ファックス番号、市外局番 049、品種の順。斉藤町越、東大久保 778-3。251-7702、ファクス同じ。香水、芳水、西翼、長十郎。田中農園、上南畑、524。251-8984、ファクス同じ。香水、芳水。島田梨園、上南畑、481-1。252-3011、ファクス同じ。香水、芳水、西玉。金子恒夫、上南畑、462。251-0456、ファクス同じ。香水、芳水、西玉。清水武治、上南畑、431。251-8739、ファクス同じ。香水、芳水、西玉。加藤時雄、上南畑、381。251-5770、ファクス同じ。香水、芳水。清水農園、上南畑、203。251-8978。香水、芳水、西玉。清水梨園、上南畑、192-2。251-5770。 5625、ファクス同じ、香水、放水。島田敏夫、上南端、121-1、252-3890、香水、放水。野村なし園、上南端、2604、255-1593、香水、放水、西玉。表終わり。直売所により、梨の生育状況や販売開始時間などは異なります。18、富士見市犯罪被害者等支援条例を制定しました。市では、犯罪被害者に寄り添った地域社会を実現するために、富士見市犯罪被害者等支援条例を制定し、7月1日に施行されました。被害者が抱えている問題などについて、市の制度などの情報提供、アドバイスや関係機関との連絡調整を行う総合的対応窓口を設置していますので、共同推進課までご相談ください。問い合わせ、共同推進課、電話 049-252-7121。 犯罪被害を受けた方やその家族は、直接的な被害に加え、経済的な困窮など、さまざまな困難に直面しています。被害者が日常を取り戻すためには、関係機関が相互に連携、協力し、切れ目のない支援を行うとともに、周囲の人々が被害者に配慮した対応を心がけることが大切です。見舞金の支給、申請が必要です。支給には要件がありますので、お問い合わせください。表です。支給対象者、支給額の順。犯罪被害により死亡された方のご遺族、30万円。犯罪被害により、療養の期間が1ヶ月以上、かつ3日以上の入院をされた方、10万円。表終わり。関係機関も紹介しています。県、県警、民間支援団体の3機関がワンフロアで支援を行っている西の国犯罪被害者ワンストップ支援センターなどの相談窓口を市ホームページに掲載しています。二次元コードがあります。
19、電子版広報富士見。広報富士見は、市ホームページのほか、市区町村の広報誌を記事ごとにデータ化したサイト、マイ広報誌やスマートフォンなどのアプリケーション、まちいろ、およびカタログポケットで電子版を閲覧することが可能です。また、カタログポケットでは多言語10カ国語に対応しています。パソコンやスマートフォンからいつでも閲覧できますのでご利用ください。問い合わせ、秘書広報課、電話 049-256-9535、詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。優しい日本語表記、日本語を母語としない外国籍の方に配慮した表現。広報富士見は、市ホームページ、他の広報誌も見れるウェブサイト、マイ広報誌や、スマートフォンなどのアプリケーション、まちいろとカタログポケットで電子版を見ることができます。また、カタログポケットは他の国の言葉に対応しています。パソコンやスマートフォンからいつでも見ることができます。この記事の漢字にはすべてルビが振ってあります。20、マイナ保険証をご登録ください。令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は原則廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。マイナンバーカードの保険証利用の登録がお済みでない方は、この機会にお手続きいただきますようお願いします。なお、すでにマイナンバーカードの保険証利用の登録がお済みの方は、医療機関を受診する際には、マイナ保険証の使用にご協力をお願いします。登録方法。 次のいずれかの方法でご登録ください。マイナンバーカードを用意し、スマートフォンまたはパソコンでマイナポータルから登録。マイナンバーカードをお持ちいただき、保険年金課窓口で登録。4桁の暗証番号が必要です。マイナンバーカードの IC チップに、税や年金などのプライバシー性の高い情報が入ることはありません。問い合わせ、保険年金課、電話 049-252-7112。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。マイナンバー PR キャラクター、マイナちゃんのイラストがあります。21. 市民意識調査。市の施策への評価などを伺うため、18歳以上の方の中から無作為に抽出した3000人を対象に、市民意識調査を実施します。調査票が届きましたら、ご協力をお願いします。調査方法、郵送によるアンケート調査。郵送時期、8月上旬。問い合わせ、政策企画課、電話 049-257-4136。 22. 定額減税補足給付金調整給付コールセンター開設。定額減税しきれないと見込まれる方に対し、調整給付する給付金に関するお問い合わせは、コールセンターへお願いします。コールセンター電話 0570-200-618 午前8時30分から午後5時15分土曜日曜祝日を除く。問い合わせ福祉政策課電話 049-265-5033。 23. 困ったらすぐにご相談を。消費生活相談。相談日、月曜から金曜、祝日を除く。10時から12時、13時から15時30分。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。還付金詐欺が増加しています。市役所などの職員をかたって、税金や保険料などが還付されると説明し、還付金受取の手続きのために ATM へ誘導し、お金を騙し取る、いわゆる還付金詐欺に関する相談が多く寄せられています。消費者へのアドバイス。市役所などからお金が返ってくるという電話がかかってきたら、それは還付金詐欺です。聞かれても個人情報は答えないようにしましょう。還付金に心当たりがある場合は、自分で市役所などの担当部署へ連絡し、確認してください。不審な電話への対策として、留守番電話機能やナンバーディスプレイ機能などを活用しましょう。ATM だけでなく、ネットバンキングを操作させてお金を振り込ませる手口にも注意しましょう。インフォメーショントピックス、終わり。